火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。4月の7日火曜日、時間の方は7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、1時間どうぞよろしくお願いいたします。もうすっかり春でございます。もう先週もね、こんなような、一言目から始めてましたけれどもね、もう本当に今日なんかはどうですか、20度ぐらい、朝のニュースを見てる時点ではもう日中は20度ぐらいまで上がるんじゃないかなって言われてましたけどもね、もう非常に暖かい。もうちょっとどうですかね、半袖の人も見ましたよね。もう道なんか走ってますと、ちょっと暑がりな方でしたら半袖とかね、長袖の T シャツ1枚あれば十分過ごせるような、まあ割といい気候になってまいりましたけれどもね、そして4月7日ですから、入学式のシーズンなんですね。もう、今日なのかな、昨日ですかね、入学式は。どうなんですかね、我々のこのなんか4月8日っていうイメージが非常にあるんですけれども、まあまあ入学式シーズンということでね、もうどうですかね、小学校、中学校、高校、大学、もちろんまあ幼稚園なんかもそうですけど、そうなんじゃないかと思うんですけどもね、ただやはり車なんかで走りますと、どうですか、新1年生、特に、ピカピカのランドセルを背負ってる、子供たちですね、1年生、小学校1年生なんかはですね、やはり、まだこの学校に自分の足で通学するとか、ね、歩いて行くとかっていうことが非常に初めての経験っていう子供さんが多いと思うんでね、本当に車乗ってると、急に飛び出してきたりとかっていうことも多いと思いますしね、よく注意して運転していただきたいなと思いますね。で、安全習慣ですよね、今。春の交通安全週間ですからね、もう皆さん、急がず、いい気候ですからね、慌てずゆっくりと、ちょっと時間に余裕を持ってって、私が言うとあんまり説得力がないんですが、ゆっくりとね、走っていただいて、のんびりといい感じで、この春を過ごしていただきたいなと思いますけれどもね、どうですかね、ちょっとね、インターネットなんか見てますと、まあ、アンケートみたいなやつがね、私よく言うんですけれども、よく読んで、ここで、言うんですけれども、まあ、春という季節に対してですね、あなたにとって春はという、楽しみと憂鬱と、まあ、二つ、どっちですかということで、アンケート取られてるんですが、まあ、楽しみという方 73.5% ですね、憂鬱っていう方が 26.5% いらっしゃるんですね、春。まあ、もちろんやはり、新しい季節、なんかワクワクする、もちろんお花見があったりですね、そういう楽しい行事もたくさんありますからね、どうせ、憂鬱というイメージ湧きにくいんですけれどもね、まあまあ、聞いてると、読んでますと、憂鬱なことの理由ですね、環境の変化が多く、精神的に疲れる季節っていう方とかね、まあ、そのもちろん入学、会社が始まったりですね、まあ、いろんな初めて会う人とたくさん覚えなければいけないとかね、仕事を覚えなければいけないとか、まあ、そんな理由もあるんですよね、変化が多く、精神的に疲れる季節とかね、あとは、やはり先ほども言いました、花粉症。ね、花火など、楽しみもたくさんあるけど、花粉症なので、というね、花粉症、確かに私もそうですからね、もう昨日、今日なんかも非常に、もう、くしゃみが、止まりません。もう、とんでもないことになっておりますけれども。そして、まあ、あとね、変わったとこと言いますか、この冬、ウィンタースポーツに慣れ親しんだ人ですね。だから、冬のスポーツ、スノーボードとかスキーですね、された方は、大好きなスノーボードができなくなってしまうという、そういう理由で、春は憂鬱という方もいらっしゃるみたいですけどもね。まあ、一方で、楽しみ派の意見として、部署が変わったり、新人が入ってきたりして、環境が変わるから、まあ、 憂鬱の方の一番多い理由と同じ理由で、逆に、これが楽しみだという、ね、人もいらっしゃるという、ね、あと、芽吹く季節ということで桜など美しい花を見ていると心ときめくからとかね、なかなか、なんですかね、まあ、ゆとりのある方なんでしょうね、そして、女の子たちの服が色鮮やかになって目を楽しませてくれるので、40代女性と男性というね、こういう理由の方もいらっしゃいますけどね、皆さんどうですかね、春、この始まりの季節と言われておりますが、皆さん春、楽しみか憂鬱か、ね、皆さんの何か、理由と、一緒に、あれば番組の方にメールいただきたいなと思います。 99@815.fm 99@815.fm までどしどし、それ以外のことでも結構です。メールの方お待ちしております。それでは今日の1曲目ですけどね、まあ割と、春らしい曲からスタートしましょう。佐野元春で約束の橋。はい、聴いていただきました曲は佐野元春で約束の橋。素晴らしい曲でございますけれどもね、もうなんかイントロからすがすがしい感じの、そしてその中にやはり、ロックな感じがありますが、まあまあ、大変気に入っております。まあ、佐野元春さん、まあ最近ね、あまりニューアルバムとかっていうことは聞かないんですけど、どちらかというと、ちょっと前、1年2年前ですかね、夜中の番組でちょっとバラエティ的なことなんかされてましたからね、まあそっちの方でご存知の方も多いかと思うんですけど、やはり日本を代表するロックシンガーの一人じゃないでしょうかということなんですが、まあね、今日4月第1週目の放送ということで、新コーナーなんかを予定しておったんですけれどもですね、いつも私の横におります相棒、チキンソウル今市からがですね、今日はもう非常に体調を崩しましてですね、お休みということで私一人になってしまいましてね、まあ4月5日、琵琶湖ジャズフェスティバルですか、in 東近江ということでね、この東近江市至る所で、ライブが行われるというやつにね、今市からチキンソウルで参加しておったんですけど、どうも張り切りしすぎたんでしょうかね。
でしょうね。ね、
はい、ね、なんかもう昨日からずっと体調が悪いっていうか、もう日曜日の夜からみたいですね。イベントが終わって、そして夜もどっかでライブ出るんですね、彼はね。その後もう、体調速攻崩しまして、もう昨日もね、連絡入りましたけれどもね、もうなんていうんですかね、今にも消えそうな声っていうんですか。もうおそらく疲れからでしょうけど、
はい、
ね、
私の方にも動けないというメールが。
あ、そうでしょう、はい、そんな感じみたいですね。
僕も実際昨日動けなかったですけどね。
あ、そんなに。
もう疲れて、もう右は春はあちこち痛いわ、ね、
痛いわ、
はい、
あ、そうですか。
でもちょっとね、地震がついたのはですね、身が張ったのは次の日でした。
あ、なるほど、はい、何日か空いて痛みが来ると、はい、もう年だなんて言いますけれども、は
い、もう今日大丈夫でございます。
あ、なるほど、もう治って、
はい、
おっとっと、それ強がってるわけではない。
何をおっしゃる。
いや、本当にそうなんですね、
はい、大丈夫ですよ。
素晴らしいですね、はい、僕もすでにね、1日置いてからぐらい痛みが来たりしますよ。私すでに、まあ、運動不足っていうことが大きいんでしょうけどもね、まあ、まあまあね、しかし疲れから体調崩したり、まあね、先ほど春の話言うてましたけどね、花粉症っていうのも実はすごく、もちろんそのくしゃみとか目のかゆさとかあるんですけど、くしゃみをすごくたくさんするのと目がずっとしょぼしょぼしてるんで、これも非常に疲れやすい感じもあると思うんですよ、ね、それでまたお車運転されてるね、例えばお仕事でお車運転されてる方とかなんかっていうとね、本当にもういつも以上の疲れになると思うんですけどもね、まあまあ皆さんも疲れてね、体調崩さないように、もう一番風邪ひきやすいですからね、朝夕はまだ寒いですから、はい、
今もヒノキがねすごくきついみたいですね。
来てますね、もう私、はい、とんでもないことになっております。まあね、若干私今もう鼻声ですから皆さんお聞き苦しいんじゃないかと思って心配なんですけどね、うん、もうもうずっとくしゃみしてますよ。
あ、そうですか。
もう車にはね、ティッシュペーパーではなくてロールのトイレットペーパーっていうんですかね、あれを積んでます。もういくらあっても足りませんなんでね、まあ、今なんか柔らかいね、それ鼻をかむ用の柔らかいティッシュとか持ってるらしい
ですね。へー、そうなんですか。
なんかもういろんなものが出てます。で、まあ、それだけ花粉症の方が多いということですよね、はい、まあまあまあ皆さんね、花粉症ばっかりはもう体調を気にして治るものでも予防できるものではないと思うんですけど、まあ、でも目を洗ったりね、まめにこまめに目を洗ったり、はい、今なんか鼻洗浄したりするやつとか、ね、いろいろあるみたいですからね、まあまあ、気をつけていただくことはできるんじゃないかなと思いますけどね。というわけで、まあいつもはね、相棒今市からと共にやってまして、まあ、新コーナーということもちょっと企画しておったんですけど、まあ、来週から、それに関してはできればいいかなということでね、今日はね、 まあ、あの1人の、アーティストをちょっとピックアップして、2曲、いつもは、ね、このアーティストで1曲みたいな感じで紹介するんですけどもね、今日はもう1人のアーティストで2曲続けて聴いてもらおうかなと思ってるんですけどね、まあ、あのこの番組ではあまりかけたことがない方なんですが、非常に有名な方です。誰かと言いますとブライアン・アダムス、もうアメリカンロックと呼ばれる、このなんて言うんですかね、あのカテゴリーというかジャンルの中ではかなり有名な方なんですが、まあ、でも、出身はカナダの方でね、1959年生まれの49歳、ブライアン・アダムスね、もう19歳で、ソングライターとしてまず契約して、すぐにシンガーとしても契約を結んだというね、もうどうですかね、有名なところで言いますと、やはり一番、皆さんも一番よく耳にされているので言いますと、あの映画の、ね、サントラ、1993年に、ね、三銃士っていう映画がありましてね、まあ、三銃士ですから、その映画にちなんで、ロッド・スチュワート、そしてスティング、この、そしてこのブライアン・アダムス3人でね、まあ、シンガーの三銃士を結成するわけですね。そしてその時発表された曲が All for Love という曲なんですけど、これはもうかなり大ヒットで、もうラジオ、テレビ、そしてもちろん映画の主題歌ですから、映画ね、いろんなところですごくなってましたんでね、もうこの曲なんかが多分おそらく皆さん一番、耳にされてるんじゃないかと思うんですけどもね。あとまあそれ以外にもピンクキャディラックというね、このクリント・イーストウッド、主演の映画、これが1989年ですか、この中には自分 ご自身もガソリンスタンドの店員さんの役で、ね、出てらっしゃったりしてね、まあ、映画の曲を多くやってらっしゃるんでね、そしてバラード、まあ、先ほど言ったオールフォーラブもバラードですしね、まあ、やはりバラードでヒット曲が多いんで、まあ、アメリカンロックと言いながらも、まあ、バラードの人みたいな部分もやはりあるんですけれどもね、まあ、しかしそういうイメージをですね、周りが、持ってきたなと思った、1993年の三銃士の後ですね、もう映画のテーマソングでバラードを歌い、ヒット曲を量産したブライアンであったが、いつしかバラードシンガーとの見方が定着したと、まあ、それに抗うかのように1996年にオリジナルアルバムでですね、 80s till I die、死ぬまで18歳というねもうこのアルバムがもう非常にロックンロールでございます。もう非常に、なんて言うんですかね、それまでの、もちろんそれまでのブライアン・アダムスの中にも、この要素はあったんですけども、その要素がかなり詰まった、アルバムになってましてね、私もこのアルバムは非常に好きで、もうなんかね、勢いがつくんですね。もう僕の場合で言いますと、草野球やってましたんでね、野球の試合に行く時の私のテーマソングになってた時期がありましたけれどもね、80 till I die。ね、2曲あるんですけれどもね、まあ、今日はねこのブライアン・アダムスの曲を2曲続けて聴いていただこうと思うんですが、まあ、やはり、All for Love、 先ほど言った3人の、バラードとともに同じぐらい有名なのがね、ブライアン・アダムス個人で、出されている、曲で、もう割とショッキーの方になるのかな、 Heaven っていうバラードがあるんですが、もうこれはね、これもおそらくはいろんなところで皆さん耳にされてるし、カバーもいろんな方がされてますんで、聞いたことあると思います。もういい雰囲気の、このあったかい、夜にいい雰囲気で聞いていただけるんじゃないですかね、そしてそれに抗うかのように出た80 till I die ですね、この2曲を続けて聴いていただきたいと思います。ブライアン・アダムスで2曲続けてどうぞ。はい、聴いていただきました曲はブライアン・アダムスでヘブンと、そして80 till I die ですね、死ぬまで18歳ですけれどもね、この、まあ、割と対照的な2曲ですが、ね、もう死ぬまで18歳でいるんだと、いつまでも若くいるぞというこのブライアン・アダムス、もう現在ね49歳ですけれども、もうこういう格好でロックンロールな、人生を送ってらっしゃるんですね。まあ、こんなことを大きな声を出して言えるというところが非常にかっこいいなと思いますけれどもね、というわけで、まあ、今日は4月7日、先ほどもね、先ほどは入学シーズンなんて言ってましたけれどもね、まあ、毎週割と、どうですか、今日は、4月7日どんなことがあった日なんていうのを取り上げるんですけどね、まずね、今日は世界禁煙デーらしいですね
いい日ですね。
いやいやいや、困ったことにこれ世界禁煙デー、ね、今もう非常に禁煙されてる方はどんどん増えてますね。
はい、いいことですね。
ね、お医者さんと一緒になんて言ってね、禁煙していくとかね、
もうみんなやめたらいいですね。
まあまあそうね、私なんかはまあ愛煙家でございますのでね、非常に厳しいですけれどもね、もうどこ行っても肩身の狭い、辛いのがね、やはり大型なんていうんですかね、大型のデパートといいますか、ショッピングモールとかああいうとこ行くともう外でしか吸えないんですよね。 もう大体が。
しょうがないですよね。
外へ行って、もう晴れてりゃいいんですけど、雨の日でも外しかないんですよね、あれ。
あ、でも屋根はあるでしょ、
まあ、ありますけど、やっぱ結構ね、あれね、濡れるんですよ。で、結構、あの、大きい、そういう、なんていうんですか、そういうショッピングのそういうところに行くとですね、まあ、タバコ吸う方たくさんいらっしゃるわけですから、その屋根がちょっとしかない、うん、なんていうんですか、喫煙コーナーに、たくさんの方がいらっしゃるんで、はいはい、そうそう屋根の下に安心していられない。
なるほど、はみ出てしまうわけですね。
そうそう、しかもそこに自動ドアが大概あったりしますからね、うかつなところに立つと、ずっと10日後空いてしまったりするわけですからね。
なるほど。
もうね、本当に片身が狭いですね。何かこう、よく最近コマーシャルなんかで言ってますけど、いろんな、分煙ということで、同じ部屋にいながら、例えば、喫煙と禁煙があって、禁煙の方に煙が行かないシステムとか、今いろんなことがね、試されてますけれどもね、もうどんどんそういう技術をですね、開発してですね、まあもちろん僕もやめりゃいいんでしょうけどね、まあこれはもう好きですから、これもしょうがないんでね、まあ本来こういうところで喋る人は大概禁煙を進めていく人が多いと思うんですけどね、まあまあでも、
進めなければいいんでね。
どういうことですか？
進めはしないでしょ。
進めないですよ。まあ、タバコを進めることもしないですよ。
ですよ。じゃあ、いいんじゃないですか。
大丈夫ですね。まあまあ、しかしね、今なんか、いや、うっかりなんていうとおかしいですね。人の家に遊びに行っても、もう、禁煙の家とか多いですからね。
はい、
ベランダ行って吸ってねとか、換気扇の下で吸ってねなんていうことがよくあるみたいですからね。
うん、
私も以前バンドのメンバーがマンションを買ったって言ってね、遊びに行くともうベランダに追い出されましたからね。もう冬なんかたまったもんじゃないんですけれどもね、まあまあ、今日は世界禁煙で、まあ、もちろんね、やめて、タバコなど吸わない方が、はい、もちろん体にいいということはもちろん分かってるんですけれどもね、ですのでまあまあ、体に気をつけてらっしゃる方は、どしどしとやめていただければいいんじゃないでしょうかね。
はい、
でもこれタバコ吸う人が減っていくと、どんどんまだタバコの値段も上がっていくんじゃないでしょうかね、これ、
ま、
買う人が減るわけですから、
はい、
ねえ、やっぱあまり皆さんやめないでいただきたいですね。肺炎家としては。高くなるのはそれはそれで辛いな。
どうなんでしょうね。でも高くなってるのはやっぱあれ結局税金ですよね。
そうでしょうね。
だから結局その分規模を縮小していけば、
あ、はいはい、
税金はしょうがないとしても、うん、タバコの値段自体はあまり上がらずにはできると思いますけどね。
でもこれから先500円になるとか1000円になるなんていう国によってはもう。
あれでも税金ですよ。
ね、はい、国によってはもうほんまに1000円近くするところありますからね、は
い、まあいいことだと思いますけどね。
まあまあまあまあ、まあ、それでも、まあ、どのラインが、ね、いくらならやめますかっていうラインがね、よくアンケートなんかでも、まあ、でも500円でも吸い続けるっていう人はまだ結構多いみたいですね。さすがに1000円になると、
はい、
1箱1000円になるともうこれはちょっとやめる方多いでしょうね。
うん、
そしてちょっと1本ちょうだいって言えないですね、もうタバコ切れた時にちょっと一本くれるなんて言ってね、
ちょっと一本買うって言わなきゃいけません
。そうですね、買うわって言わなきゃいけませんね。もう喧嘩になってしまいますね、これ。うっかりとタバコくれなんて言ったらね、もう一箱1000円ですからね、20本入りとしてもそれはもうね、
1本50円
ですから、
うわすごいな、
ね、そんなことになったらそれはやめる人多いでしょ。1000円だったらさすがにね、私もちょっと考えます。
減らせばいいんですよ。
いや、もう少ないんですよ。でもこう言ってても、こんな風にタバコタバコって言ってるものの、1日1箱も吸わないですから、私。
ああ、じゃあ1000円でも大丈夫ですよ。
いや、でもそれでもきついものはきついです
よね。そうです
かね。まあまあ、でもね、本当に、だから最近なんかで言うと、車でも、灰皿がついてない車多いですね、最初から。
ああ、はいはい。
あれはやっぱ禁煙されてる方が多いせいもあるんでしょうね。
はいはい、
そして車では吸わないという方もいらっしゃいますからね。
はいはい。
私この間車をね今年の最初ですか購入して、納車までの間台車に乗ったんですよ、はい、台車軽自動車やったんですけど探せど灰皿がないんですよ。どこについてんねんと思ったら結局なかったですね。どこにもついてなかったですね。
そうですか。
でジュースホルダーに置くような灰皿もついてないし、もう困ったもんですよこれ。いよいよでもこれがね、吸う方がいる間は、やはり灰皿はやっぱ車につけとかないと、ポイ捨てする方がまた増えますよ、これ。街が汚れていきますよ。
それはダメ
ですね。こういう常識のない方が増えていくんでね。
はいはいはい、
あの平気でそういう方はね、だって車に灰皿ないんやもんとかね、あの車の灰皿汚したくないねんもんとかね、そういうバカな言い訳を平気でしますからね、そういうポイ捨てするような人はね、はいはいはい、あの灰皿つけとくべきじゃないかなと思いますけどね。
なるほどね、
まあ、いろんな考え方ございます。
灰皿とコインケースがね、入れ替えられるようにしとくとかね。
あ、それですね、はい、いらない方はコインケースにすればいいわけですからね、はい、あ、それか、それはそうですよ。あ、いいこと言いましたね。
あ、ありがとうございます
素晴らしいですね、あなたとしてはね、なるほどなるほど、選べるようにしとけばいいんですね。
そうですね、いつも取り替えられるようにしとけば。
そうですよね、
はい、
まあまあね、世界禁煙デーにだけでこんだけ食いついてますけれどもね、まあ、いろんなことがあったみたいですよ、4月7日、まずですね、1890年、もう随分古い話ですけれども、琵琶湖疎水ですね、あっちの浜本の方にありますね、疎水、
はいはい、
京都に琵琶湖の水を導く琵琶湖疎水の第一疎水がこの日完成ということでね、もうこんなになるんですね。あの確かに、ちょっと、なんていうんですかね、あの趣は見た感じの趣は古いなという感じはしてましたけれどもね、1890年ですからもう120年近くですか、
そうですね、
なるんですね、はい、まあ、まあこの疎水があることで、京都に、琵琶湖の水を導くことができるということですね、うん、もうこのやはり、なんていうんですかね、関西の水がめっていうんですか、
ね、そうですね、
ね、はい、ですからね、まあ、水をもうだからあの先のポイ捨ての話につながりますけれどもね、もうどんどん そういうので琵琶湖も汚れていきますからね。
そうですね、
あの本当にあの僕だからね、あのいっぱい許せないことがありますね。例えばやはりあの釣りをされる方、未だにあのもう決まったのに、ね、はいはい、キャッチ&リリースはしないと決まったのに、やはりまだ、琵琶湖に戻してる方多いわけですよ。ね、ゴミ箱とか、ね、ゴミ箱、まあまあそういうの、なんていうんですかね、処理する箱なんかも至る所に置いてあるというのに、やはりそれを無視して、もう一度戻す、あれはもう一度大きくなってから釣り上げてやるみたいな、そういうあれでしょ、
のもあるでしょうね。
ね、はい、しかしもう条例で決まってるわけですし、はい、しかもあのこのせいでやはりあの滋賀県の、もともとやはり、
そうです、それは困ります、
ね、やっぱ船寿司なんかっていうのも、はい、もう今、どんどんそれ用の船がいないんでしょ、はい、やはり外来魚のせいっていうふうにも一説では言われてますからね、はい、あのもう随分と、生態系といいますか、
もう変わってますね、
変わってるみたいですからね、はい、もうこういうことはぜひとも持っていただいて、でまた誰でしょうね、その最初に持ってきたやつは
誰なんでしょうね
そういうバカなこと
する誰かが入り張ったんですね、
いるわけですよね。だからそういうの釣りたきゃ それがいる国に行きゃいいんですよ。
そうです ね、
こんなところでしようと思わずにね、まあまあそんなバカなことと言いますか、そんなこと言ってますけれどもね。あとそして1945年、戦艦大和ですね、戦艦大和の最後、九州南方海上で世界最大の戦艦ヤマトがこの日3時間にわたってアメリカ、艦上機ですね、約1000機の集中攻撃を受け沈没。ヤマト特攻菊水作戦の発動により駆逐艦8隻を伴い、前日から沖縄に向けて進撃を開始していたと、まあ、これ映画にもなってますけれどもね、空からの援助がなかったことが大きな打撃となったということでね、まあ、映画もいろんなところで、語られている話ですけれどもね、はい、これが1945年、ね、そして1780年、これもまた古い話ですけども、これ外国ですけど、ロンドン郊外のエプソム競馬場で第1回ダービーが開催される。もうこれは競馬好きの方にはもうやはりどうですかね、記念すべき日なんでしょうね、
は
い、ダービー今でもありますからね、
はい、
私はあんまり競馬詳しくないんですけれどもね、そして1948年、世界保健機構 WHO 設立と、
ほ
う、ね、日本は1951年に加盟ということで、まあまあ、このことで、世界保健デーというふうにも呼ばれているそうですね、4月7日。そして、北陸自動車道の敦賀舞原間が開通、
舞
原ジャンクションで名神高速と接続、これが1980年なんですね。まあ、私10歳ですから車乗れないんでこの頃知らないですけれども、
はいはいはい、
ですからもう20年30年近くなるんで、なるんですかね、北陸自動車道ですけれどもね、そして4月7日お誕生日の方、これがまた、もう多種多様な方がいらっしゃいますよ。これね、見てますとフランシスコ・ザビエル、
お
ね、有名どころでございます。
すごい人ですからね。
すごい人ですね、はい、もう日本に来られてね、1506年、はい、1506年ですから、500年前ですよ。
未だにね、あの体が腐らずに残ってるんですよね。
そうなんですか。
そうなんですよ、すごい方なんですよ。
どういうことですか、ミイラではなくて。
うん、そうそう、あのずっとそのまんまずっと残ってたらしいんですけど、ある時なんか片手をくれということで切らはってから、ちょっとずつ今なんかちょっとダメになっていってるらしいんですけど、だからなんか神がかりなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
まあ、宣教師ですからね、
はい、
そういうところもあるんでしょうかね。あ、なるほど。そしてビリーホリデー、 ね、ジャズシンガーでございますけど、はい、そして、ホール&オーツのジョン・オーツさん。
おお、そうなんですか。
ね、ホール&オーツ有名な、もうどうですか、1980年代なんかは ね、もうやはりもうヒット曲、はい、もう
連発してましたね。
連発ですけれどもね、そしてジャッキー・チェン、この方も、今日みたいですね、4月7日、俳優ですね。もちろん皆さんご存知、香港出身の、プロジェクト A ラッシュアワー、まあ、僕らで言うとやはり、はい、何でしたっけ、水拳とかね、
はいはい、
ドランクモンキーですか、子供の頃映画見に行きましたけれどもね、そして、ね、ラッセル・クロー、俳優さんです。もうこの方は私大好きですね、はいはい、まあ、最近で、まあ、いろんな映画に出ておられますけれども、グラディエーターがやはり一番有名なところで ね、
そうですね、
はい、僕はね、まあ、グラディエーターも実際映画館で見てよかったんですけど、それ以上にね、あのシンデレラマンというね、あのボクシング、ボクサーの役で出られてるんですけど、この映画がもう、これもぜひとも皆さんおすすめでございます。
そうですか、
泣けます。はい、これはもう確実に泣けます。確実にっていうとおかしいな、まあ、まあでも僕はもうかなりねグッときましたね、この映画は、はいはい、やはり家族愛といいますか、はいはい、そういうのを非常に描いておられる映画でございますけれどもね、そして、面白いところで言いますと、今日誕生日の方の中に鉄腕アトムが入っておりますね。
あ、そうなんですか。
今日がだから、手塚治虫さんがその最初に発表された時なのかな、に、鉄腕アトムも今日誕生日と。
へ、
芦屋雁之助さんが亡くなったのも今日なんですね、4月なのか、2004年、5年前ですか、ね、裸の大将放浪記、今ね、はい、あのドランクドラゴンの塚地さんなんかが代わりにあのドラマに出てらっしゃるみたいですけど、やはり印象としてね、
はい、
あの我々この芦屋雁之助さんですけどね、はい、野に咲く花のようにですよね、はい、あれこそなんかこう春のイメージが非常にするドラマで、私は割と楽しみでございましたけれどもね、まあ、そんな、いろんな方誕生日、そして亡くなった日でもあるんですが、今日誕生日の方の中に甲斐義博ね、4月7日、甲斐義博さん誕生日ということなんですけど、私、まあ、去年ですか、ライブも、最後のツアー、甲斐バンド 最後のツアーということ で、 全国回られたやつも神戸まで見に行ってまいりました。やはりもう、スターです。うん、なんていうんですかね、もちろん今もヒット曲を連発されてる人ではもちろんないんですけど、もう立ち振る舞いが全てスターですね。やはり相方は、というわけでね、楽しかったね。まあ今日誕生日ということで、甲斐義博さんが誕生日ということでね、甲斐バンドのナンバーを聞いていただくんですけど、まあ、去年私、まああるイベントで甲斐バンドの、コピーバンドをやりましてですね、まあ一部ずっこけたところもあったんですけれども、まあ無事終えまして、まあその中でも、ちょっと若干弾き語り的な感じでこの曲をカバーさせていただきました曲をおかけしたいと思います。甲斐バンドでブルーレター。それではここでスポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめリコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社東近江市幸町2番28号、八日市市南高校前、電話番号 0748-23-2233 です。以上スポンサーからのお知らせでした。はい、メールの方をいただいておりますのでご紹介します。はじめさん、サイモンさん、こんばんは。なぜだか頭の中身がパイーンなモカですと。パイーンですよ。
パイーンですね、
はい。4月になって弟が新社会人になり新天地に旅立っていきました。神奈川県に行っているので寂しくなりましたが、社会人の先輩として負けないように頑張らなければと思います。明日 公園に大好きな桜の写真を撮りに行きます。良いのが撮れたらメールで送りますということで、ラジオネームモカさんからいただいております。ありがとうございます、ねえーまあ新天地に旅立って、社会人もちろんね、新天地、新しい仕事を始める新社会人な上に、はい、この住むところというかね、環境までもが、こうまあ、言ったらこの関西からね、神奈川県ですから、やはりいろいろと大変なことが多いと思いますしね、まあ、いっていきなり周りにたくさんの、知り合い友人がいるわけでもないでしょうしね、やはりもう最初はそういう仲間作りから、ね、大変な思いをして、もう最初のうちはやはりこう悩み事を相談する相手も周りにいないというのは非常にやはり、ねね、大変ですけれども、まあ、でもそれを乗り越えて、社会人として立派に、やっていかれることと思います、ねパインさんもそうですけれどもね、パインさんじゃないですね、モカさんですねモカさんもそうですが、モカさんの弟さんも頑張っていただきたいなと思いますということでね、公園に大好きな桜の写真を撮りに行くということなんですけれども、はい、お花見、天の声でサイモさんは、はい、お花見行きましたか。
今年は行ってないですね、まだ
まだ、はい、いつも毎年どっかでは、
ね、去年は行かなかったかもしれませんけど、一昨年までは毎年行ってましたね。
あ、そうです。もう、はい、必ず決まったところに、
あの改造先に2年連続で行ってきましたけ ど今年は、ね、100歳に行こうと思ってますね。
100歳時、
はい、お
もう公園があるんですよ。それは
百歳寺はもう山ですね。
山なんだ、
はい、あそこはね、もみじがすごく綺麗なところなんですね。あ、まあ、桜も綺麗です、はい、
なるほどね。あっちの古藤三山、
そうです、はい
ね、あもうこの有名なところがね、もう割と滋賀県ってどうですかね、もう道走ってても普通に5本ぐらい桜の木が並んでるとか、そ う,、ねはい、そういうところ至る所にあるんでね、桜スポットといいますか、お散歩スポット、はい、たくさんあるんですけれどもね、まあ、ちょっと、桜だよりといいますか、花だよりといいますか、お知らせしておきますと、ごめんなさい、八幡公園の桜がですね、4月4日の時点で五分咲きですから、もう随分と、
そうですね、
もう今週末ぐらいが、一番いい時じゃないかなと思いますね。そして太郎防具ですね、こちらの方が八分咲き、4月6日昨日ですね、昨日で八分咲きですから、いいす、ね、もうこの週末、いい感じじゃないでしょうかね、はい、そして、延命公園、これも東近江の、駅の、
はい、そうですね、
四日市駅の、はい、
裏側ですね、
ですね、はい、こちらが、4月6日昨日ですね、ここが八分
咲き、八分咲き、
永源寺ダムは、今日でちらほらです。まあ、ちょっと気温が低いです
からね、あっちの方はね、
はい、そして釈迦山、これが100歳時ですか。
そうですね、100歳時、
はい、こちらの方も、4月7日今日ですね、今日でちらほらということですね、はい、そして安土城跡、
はい、
こちらが4月7日今日で、五分咲きですね、あとは、希望が丘、安野希望が丘ですね、はい、滋賀県、希望が丘文化公園ですね、こちらの方がもうほぼ満開に近くなってるんですか。
満開ですね、今日で満開、
そうですね、
ですね、
ということはもうやはりもうこの週末、はい、まあ、今週ずっとちょっと暖かい天気が続くということみたいなんで、はいはい、この週末土曜日日曜日あたりはもうお花見の絶好のお花見日和というか、ね、そうですね、
明日やったらもう希望が丘行けば満開と。
そうですね、まあ、平日の間に楽しまれる方は明日、はい、希望が丘、そしてこの週末でしたらやはりこのもう至る所でもこの週末はおそらくね、永源寺とかこのちょっと気温の低いところ以外は、はい、もうこの週末が大概おそらくは
一番の、ね、
もう雨の予報も今のところないですから、はい、ね、安川あたりもね、今日私昼通りましたけれども、はい、安川の今安あたりですね、もう結構、うん、はいはい、かなり花も開いておりますのでね、もう見どころじゃないですね、一番なんていうんですかね、こういう場合は一番いい時なんていうんですか、
まあ、本当一番いい時はね、散り始めなんですけどね。
そうですね、一番綺麗ですよね、はい、ただ宴会しようと思うと散り始めはちょっとその散ってくる花びらが邪魔になるんですけれども、
そうです ね、
まあまあどういう楽しみ方をされるかによって、満開か、散り始め、この辺をね、皆さんいろいろ選んでいただきたいなと。まあ、私ねちょっとまだ花見の予定がないんでね、
は
い、
そうですか、
お花見したいんですけどもね、まあ今週ぐらいにということ、あ、今週、昨日ですか、知ってる方が花見やってるんで来るなんていう誘いはあったんですけど、まあ、ちょっと行けなかったもんですから、ちょっとね花見企画したいですね。何か、うん、また皆さんがどっかで花見されるなら行きますんでお誘いくださいっていう方もね言っておりますけれども、それでは、今日、次の曲ですね、アナログボックスから聴いていただきましょう。ピエロ、
ちゃみたいに汚れた顔だけが笑って疲れた頭の中で寂れた姿を憂いでも何も変わらない見る影もないほどに明かりの消えた舞台で踊るピエロ慣れたステップさえもいつか錆びついた明かりの消えた舞台で踊るピエロ響くエネルは全て過去の落とし物冷めない世界の中で冷めない夢だけが回っていつしか消えた時代さ気づかず一人きりおどけても踊るピエロ慣れたステップさえもいつか錆びついた明かりの消えた舞台で踊るピエロ響くエネルは全て過去の落とし物もう一度叫べ
聞いていただいてます曲はアナログボックスでピエロ、というわけなんですが、メールの方いただいておりますのでご紹介します。ラジオネームリンさんからありがとうございます。はじめさん、あれサイモンさん、こんばんは。
こんばんは。
今パソコン覗いたところなのですが、どうされたのですか力様は。 先日5月2ステージあごめんなさい5日ですね5日2ステージされて疲労困憊かなっていうことにね、それはそれとして今日は暖かいというより暑かったですね、今日は桜ほぼ満開あ今日で桜ほぼ満開ですよねっていうことでね、明日の入園入学はお値打ちですねということでね、そう思うとお二人にもそんな可愛い時があったんですかと、ちなみに半ズボンでしたかということで今のお子さんはおしゃれですよねということでいただいております。ありがとうございますね、明日なんですねやはり入園入学は、
はい
ね、僕の勘違いでしたね。明日やはり4月8日なんですね、
はい、
ね、半ズボンでしたか。
はい
やはり
はい可愛かったです。
可愛かったですか。
いやあの時に可愛くなかったらいつ可愛い。
そうですよね僕だってそうですよ ね,
ね、
やはりねあの半ズボンでしたよね。あの今は違うんですかね。
どうなんでしょうね。僕はもう冬でも半ズボン履いてましたからね。
ですよね。最近でもねあの確かにねあの私服の小学生をよく見るんですけど最近は制服じゃないんですか。
あそうなん
かな。どうなの。僕世間に疎いので非常にそういうことに疎いんで、ね、
私も疎いです、
ね、あのどうなんでしょう。もうあんまりこう僕なんかずっと制服でしたけれどもね制服がもう半ズボンでしたから。
あ僕ら私服でしたね。
私服でした、
はい、
まあ、まあ地域によっても違うのかな。
はい
ね、まあ、しかし入学式の思い出っていうと何かありますか、ね、
いやもう覚えてないです。
そうですよ。小学校の入学式って言うともう本当に覚えてないんですけど僕あの高校の入学式の日はねあの入学式自体は覚えてないんですけどあんまり、
はい、
あんまり覚えてないというか別にそんなエピソードはないんですが入学式から帰ってきたらねあの後輩がなんか家でしたっていう大騒ぎになっててねもうみんなで探し回ってね夜まで入学式の夜もう大変でしたけれどもねもう夜中になってやっと見つかってねもうホッとしたんですけれどもそんなこと思い出しますけれどもね、リンさんありがとうございますということでね、チキンソウルの方からお知らせでございます。2009年4月18日ですから来週の土曜日ですね、森山フリースタイルバーブルーデン、これはエリッサセッションバンドというところで今井力が、出ます。ボーカルが勝島エリ、ギタリスト今井力、ギターが浩平さんキーボード加藤さん、そしてベースがチキンソウルでも活躍の鉄ですね、そしてドラムスが辻和夫ということでね、共演が当たり目、そしてゲスト DJ ということで K 稲毛さん、参加ということでね、前売りが2000円の当日2500円ということで、4月18日6時オープンの6時半スタート、18日はぜひとも森山ブルーまで遊びに行って、いただきたいなと思います。というわけで、今日は、私一人そして天の声と、はい、二人の、番組これ意外なことに初めてなんですよね。
そうですね、
今一からがいない放送というのが実は初めての状態でございます。いないのはあったんですけど、その時ゲストがいたりしましたからね、はい、でしたけれどもねもう今日は割とどうですか、ゆっくりとした感じやったんじゃないですかね、はい、まあ、いろいろございましたけれども、まあ、まあこれはこれでということでね、まあ来週が4月の14日ですか、もう4月も半ばに入っていきますね、先ほども言いましたけれども新社会人の皆さん、環境に早く慣れて頑張っていただきたいと思います。
そうですね、はい、
それでは来週も火曜日、4月14日火曜日7時から 81.5 でお会いしましょう。私はじめとそして天の声サイモンさんでお送りしました、はい、また来週も聞いてください。おきにさよなら。チキンソウルが皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様ですはなかったかな、アナログボックスのはじめでございますけれどもね、いつもはね、この、なんていうんですかね、このネット放送のこの枠なんですが、チキンソウルの勝手にされましたということでね、勝手にされましたですよね 何か違和感を今非常に覚えましたけれども、まあ、今日はね、チキンソウル今市からが、体調不良ということで家で苦しんでおりますのでね、私、がこの枠も喋、り続けるわけでございますけれども、なんか変な感じですね、どうも慣れないことをすると、これいつもこの時間帯はこう隣にいますからね、
新聞読んでますよね、
新聞読んだり雑誌読んでますからね寝てる時ありましたからね今日は主役抜きでございますけれどもね、まあまあ、でもよくよく考えるとやはり、本編の方の最後に言ってましたけど、本当にこの今市からのいない、そして私と西門さん2人というこの番組、はい、ね、初めてでしたからね、なんかね妙にちょっと緊張しましたね。
しましたか。
なんかね、
僕は大丈夫ですよ。
あ、そうですか。はい、なんか、まあ、でも今日ね、天の声もたくさん喋っていただき、
まあね、まあまあ、ついていける話題があったんで、
いやいや、ね、非常に助かりましたけれどもね、やはりこの一人喋りというのは非常に難しいですね。今日なんかもなんていうのか痛感いたしますけれども、
そうです ね、
やはりこう会話とまた違いますからね、はい、非常にその難しさというのを感じますけれどもね、本当にね、だからどれだけの人が、どういう状態で、どういう人が聞いてらっしゃるかわからないわけですからね、まあ、それを、まあ、もっとこうなんかで毎週のように僕も言ってるんですけど、こう知りたいですよね、どんな方が聞いてらっしゃるかっていうのは ね、もちろん、いつもメールを送っていただいている方々ももちろんたくさんメッセージいただきたいんですけど、でまた今まで送ったことがないっていう方もね、ぜひとも、もう1週間受け付けてますからね、
はいはい、
放送してない間も、この99@815.fm の方にメールを送っていただくと、もうストックされてますんで、次の放送の時には必ずね、はい、読みますんで、まあ、もちろんリクエストがあってもいいですしね、もちろん本編の、勝手に仕上がれ、そしてこの勝手にされました、どちらにでも結構ですからね、どんどん皆さんのメール、ご意見なんかいただけると、
はい、
ね、楽しいですし、なんかこう、一歩通行っていうのよりね、はい、こうなんかこう、一緒にこう、一緒にこう、意見を聞きながら番組を作っていくなっていうのも、またこう面白くなるんじゃないかなと思うんですけどもね。まあ、ネット放送ですから、はい、割とリラックスしたムードで、普段はね、はい、やっておりますけれどもね。まあ、今頃、どうですかね。もうこれを放送がネットで流れる頃には、今一からもおそらくは回復しているであ ろうと、
復活してるでしょ
うね。思いますけれどもね、はい、もう本当に息も絶え絶えと言いますか、電話ではもう、ね、この人大丈夫じゃないなと一言目で、なんかね、昨日の晩に私の携帯電話が鳴ったんですけど、まあ、この放送、生放送の前の日ですか、月曜日ですね、鳴ったし、パッとこう見たら誰から鳴ってるか分かるじゃないですか、そこに今一からと書いてる時点でなんとなく僕は予感がしたんですよ私ジャズフェス見に行けなかったんで、
はい、
どんな張り切っていたのかを知らないんですけれども、なんとなくね、あ、これは体調崩してしまいやがったなという感じはしてたんですけども、はい、もう息も絶え絶えでございましたけれどもね、まあ、今日は、まあ、コーナーというコーナーもなく、
そうなんですよ ね、コーナーって今やっぱ力さんのコーナーやったんですね。
そうなんですよ、基本的にはメインパーソナリティは私ですけど、私メインで喋るんで、コーナー的にはこう、はい、今井力的
な、
ね、音楽と晩御飯とかね、
だから力さんがいなくなると、ゼロになるわけ
です、ね、コーナーがゼロになるんですよねまあ、今までチキンソウルこの1曲もそうですしね、はい、ですので、まあ、まあ新コーナーも考えておりますけれども、まあね、早いことちょっと、体調良くなって次の放送には間に合わせてほしいなと思いますけれどもね、はい、まあまあ、ライブも、ね、もう一度言っておきましょうか、この、チキンソウル、これチキンソウルのライブではないんですけれどもね、
間に合いますか、日程的に、
うん、間に合いますね、
大丈夫ですか、
来週の土曜日ですからね、はいはい、4月の18日
楽勝です、ね、
土曜日ですね、守山フリースタイルバーブルー、もう守山駅ほど近いところにございます、そちらの方でオープンが6時のスタート6時半ということで、このなんていうの、ソルティーブルースナイト、というね、このフリッジウィズ田中春幸さんアンドマサっていうのかな、ちょっと私知らないんですけど、に、これが、この方たちがメインなのかな、そして、エリッサセッションバンドという形で、まあ、僕のバンドでも以前コーラスしてくれたことがあります、勝島エリというね、割と個性的な女性で、ボーカリストでございますけれども、この方、ボーカルで、そしてギタリストに今井力、そして、もう一人ギタリストですね、浩平さん、そしてキーボードに加藤充さんかな、そしてベースが鉄、そして、オンドラムスに辻和夫、もうこの辻和夫オンドラムスも、私のバンドで以前ドラムを叩いておりましたけれども、 という、まあ、そうそうたるメンバーで、ね、そして共演が当たり目、当たり目なんですね。
すごいですね。
すごいですね。ひらがなです、はい、当たり目、
演技のいい名前ですよ ね、
そしてゲスト DJ が K 稲毛さんということで、前売りが2000円の、当日2500円、とワンオーダーですね、はい、これもあのおそらく、ラジオ聞いてきたと言っていただければ前売り料金で入っていただけることになると思います、詳しくは、森山フリースタイルバーブルー、電話番号を言っておきます。 077-582-1536、 こちらの方に連絡していただいてね、詳細を聞いていただければ、場所等ね、はい、場所またこのラジオでといいますかインターネットのこの放送で説明してもおそらく皆さん分かりにくいと思いますんでね、電話で聞いていただくのが一番じゃないかな、まあ、車もね、駐車場もありますしね、行きやすいところでございます。森山駅ほど近いところでございますんでね、18日はぜひともこのエリッサ、何でしたっけ、エリッサ、セッションバンド、こちらの方見に行っていただきたいなと思いますけれどもね、はい、私の方ちょっとまだしばらくライブ活動お休みしております。4月18日、この同じ日ですね、同じ日私もちょっとオファーがあったんですが、まあ、諸事情によりちょっと、今活動休止状態でございますので、まあそうですかね、夏頃まで、うん、梅雨時期超えたぐらいには、ライブができるといいなと思ってますが、まあちょっと、いろんな諸事情ございましてですね、
対策を作ってるんですもんね、
うん、それもあるんですよ、まだそれが完成しないというところもありますしね、あのだからね、もう本当にあのメンバー全員が揃ってないんですよ、うん、あの今年に入って、で去年大人の日12月の年末に、ね、はい、毎年やってる大人の日、私主催のイベントですけど、はい、そちらに出てから以降、正月、あ、だから年が明けてすぐ正月の2日かな3日かなにはメンバーとかその家族集まって友人集まって、はい、まあ、新年会はあったんですけど、それっきりね、うん、全然みんなが集まること、まあ、個々にちょっと会うぐらいはあるんですけど、ドラムスとちょっと会うとかね、はい、あるんですけど、全員が揃うこともなく、うん、という状態でね、まあまあ、なんとか CD を先完成させてますね、はい、夏頃までには
夏頃までには覚えておいてくださいね皆さん、
ね、
夏頃までにできるみたいですよ、
なんとか頑張らないとねもういい加減、これねすごいですよね、
はい、
もうレコーディング自体は、この番組が始まった時と同時期ぐらいに、やりかけてますから、もう2年半やっておりますが、
はい、
まだ完成しないというね、超大作なんじゃないだろうかという、
超大作です ね、
ね、ある意味超大作です、それは間違いでは決してないです、曲数が多いかどうかが超大作じゃないですからね、これは、もう手が込んでるという意味で超大作という、
長い大作ですか、
長い大作ですね長大作ですね、長大作と言っておりますけれどもね、まあまあ来週、次の放送は4月の14日、もう4月も半ばですから、もうこの頃には随分と暖かいでしょうね。もう桜も散って、次はもうゴールデンウィークに向けてなんていう話題になると思うんですけども ね、
ね、
はい、もう月日が経つのは早いですけれどもね、これまた、言ってる間に3周年を迎えることになると思います
。そうです ね、
今後ね、
はい、
もう9月ですからね、9月で3周年です、
ライブがありますね、
ライブもね、
はい、
もうこれもうこっそり言いますけど、
はい、
もうしっかり日時と場所は押さえてありますんで ね、はい、んでね、3周年も、まあ、去年ね、1周年は特別企画番組ということで、2時間番組をやったんですけども、通常1時間番組を2時間に拡大したんですけど、2周年は、ライブを、
はい、
ライブイベントをやりまして、もう盛大にね、皆さんたくさん来ていただいたんですけど、はい、そして、3周年もおそらくはそういう形でやることになると思いますんでね、もう今から宣伝 してもねみんな忘れますから、またギリギリに言いますけどね一応9月の、半ば頃には、この勝手に仕上がれ3周年記念イベントまた予定しておりますんで、ね、
はい、
まあ聞いてる方の中で今回の3周年のイベントには我々も出せと出演させろという依頼がありました。どんどん今のところ受け付けて、 あのその中から厳選したメンバーでやりたいなとこのように思いますけれどもね、またいろんな企画も考えてやっていきたいと思っておりますけれども、というわけでね、今日はもう主役がいないんで割と短めで、
はい、
この勝手に
十分喋ってると思いますけど、
あ、そうですか、長くなりましたね私この喋り方がどうしてもこう自然と長くなる喋り方なんですよ ね、
そうです
ね。でも若干鼻が詰まってるんでねこれね今日もだから本編の方もね、もうあの鼻が詰まってることでちょっとパニックでしたね自分の中で、こういう時っていうのはもうちょっといつもと違いますけれども、まあまあ、というわけで、グダグダと喋っていても皆さんが退屈するだけなんでね、今日は主役のいない勝手にされました、
はい、
この辺でお開きにしたいと思います。また来週の放送、4月の14日勝手に仕上がれ、そしてその週末に放送されるこのインターネット放送勝手にされましたね、楽しみにしていただきたいと思います。今日も天の声サイモンさん、
はい、
そして私はじめでお送りしました、今一からお大事に、それでは皆さんお気に、さよなら。